主イエスキリストの父なる神様、私たちが主イエスキリストにあってあなたに父よとお呼びして祈ることをあなたは喜んでくださいます。あなたは私たちをご自分の子供と呼んでくださるお方です。神様、過ぎ去った日々の自分の行いや言葉や思いを一つ一つ生きうる限り思い起こしてみるときに、あなたの子として全くふさわしくない自分であることを告白せざるを得ません。自分こそが正しいと信じて怒りに燃えたとき、望みを失って諦め、神様を無視したとき、そのような私の一つ一つのこの一週間の歩みをあなたはすべてご存知です。御前に恥じるより他ありません。主よ、どうぞ憐れんでください。神様、どうぞあなたの前に私たちを新しくしてください。キリストの福音の言葉によって、キリストの愛によって私たちを今新しくしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝はヨハネによる福音書第7章の10節から24節までを朗読いたします。新約聖書の178ページです。ヨハネによる福音書第7章の10節から24節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。しかし兄弟たちが祭りに登ったとき、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登っていかれた。祭りのときユダヤ人たちはイエスを探し、あの男はどこにいるのかと言っていた。群衆の間ではイエスのことがいろいろとささやかれていた。良い人だという者もいれば、いや群衆を惑わしているという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかった。祭りもすでに仲間になった頃、イエスは神殿の境内に登って行って教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのにどうして聖書をこんなによく知っているのだろうと言うと、イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか分かるはずである。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。 モーセはあなたたちに律法を与えたではないか。ところがあなたたちは誰もその律法を守らない。なぜ私を殺そうとするのか。群衆が答えた。あなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうというのか。イエスは答えて言われた。私が一つの技を行ったというので、あなたたちは皆驚いている。しかしモーセはあなたたちに割礼を命じた。もっとも、これはモーセからではなく、族長たちから始まったのだが。だから、あなたたちは安息日にも割礼を施している。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日であっても割礼を受けるのに、私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのか。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。ローズンゲンという聖書日課で、今日9月6日に与えられている聖書の御言葉をお読みいたします。詩編とテサロニケの信玄手紙1から取られた言葉です。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。神様の祝福と神様の守りを願う言葉です。平和の神ご自身が私たちを守ってくださるようにと、そのように言います。神様は私たちに平和の福音を与えてくださいました。私たちが共に互いに平和に生きることができるように、そして何よりも神様と私たちが平和に生きることができるようにと、神様ご自身が私たちに平和を与え、そして神様ご自身が私たちの平和としてイエス・キリストを与えてくださいました。私たちはこの平和の福音を今日喜ぶためにこの場所に集まってきました。カリーヨ祭というユダヤの祭りに来られた時の主イエス・キリストの話が今日私たちに与えられている聖書の御言葉に書かれています。先週から続けて読んでいると、おやと思います。というのも、先週のところではイエス様は、イエス様はご自分の兄弟たちに祭りに行って自分の名を売ってこいと、そういうようなことを言われた時に、私はまだ祭りには行かない、行かないというふうにはっきりとおっしゃっていましたけれども、しかし人目を避け隠れるようにして祭りに登っていった、そういうところから話が始まっています。行かないと言っていたのに結局行っているのかな、そもそもどうして祭りにはまだ登っていかない、そういう話になっていたのかというと、この第7章の一節のところで、ユダヤ人が殺そうと狙っていたのでユダヤを巡ろうと思われなかったと。イエス・キリストご自分に対する殺意が渦巻いていたということが、今の私たちが与えられている聖書の言葉の背景にあるのだと思います。神様の祝福を、互いに確かめ、そして共にこれをいただく、平和の福音をいただく、そのはずの祭りの日がイエスに対する殺意の日になってしまっていた。そしてイエス様はまるでその殺意の中に飛び込んでいくようにして、やはりエルサレムへと登っていかれた、そのようにして今日のところは始まっているのだと思います。 その殺意、イエス様に対する殺意っていうのは、結局イエス・キリストがこの祭りに登っていったということによってさらに高まってしまいました。イエス様は群衆に向かって言いました。なぜ私を殺そうとするのか。祭りに登ってきたイエス・キリストは神殿の境内に立って人々に話をし、それを聞いていた人たちに向かって言ったんです。なぜ私を殺そうとするのか。なぜ私を殺そうとするのか、なんて普通は口にするような言葉ではありません。尋常ならざる言葉です。これを聞いていた人たちも素直にそんな言葉を受け入れることができませんでした。あなたは悪霊に取り憑かれている、誰があなたを殺そうというのか。この群衆の答えにはすごく激しい怒りを感じることができるんじゃないかと思います。何言ってるんだお前は、一体誰がお前のことを殺そうなんてしているんだ、言いがかりをつけるのはやめてくれ、お前は悪霊に取り憑かれている。群衆たちはそのように言ったということなんだと思います。でも群衆の答えって私たちの言葉でもあるんではないかと思います。教会に行くと私たちはキリストを十字架につけたっていうふうに教えられる。でも2000年も前、しかもパレスチナにいる男を私たちが、この私が十字架にかけるなんていうことはできるはずもない。言いがかりではないか。私はこのなぜ私を殺そうとするのかというイエス様のこのお言葉を思い巡らしながら、この1週間、先週1週間を過ごしたことですけれども、ある小さな集会でのことを思い出したんです。この言葉を思い巡らしながら、そこにはほんの数名のキリスト者とほんの数名の未信者の人が出席をしていました。私が最初に聖書の話をしました。でその後それを受けて出席をした人たちがしばらく語り合った。でその中でそこに出席をしていたあるキリスト者の人が言ったんです。イエス様は2000年前に十字架にかけられた。イエス様は十字架にかけられるっていう時に、裁判ですかね、その席でイエス様が十字架にかけられるっていうことを決められるその席で、たくさんの群衆が狂ったようにイエスを十字架につけろっていうふうに叫んだ。それでイエス様は十字架にかけられた。私はその場所にはいなかった。でも私も同じことをしたと思う。私にはこの私がイエス様を十字架にかけたんだという思いがあるんですということを、その時おっしゃっていました。私はその言葉を聞いてすごく心を動かされました。すごく真摯な言葉だと思いました。そして聖書というのはこういうふうに読むものなんだっていうふうに思わされました。私がイエス様を十字架にかけた、私はそういうふうに思っている。主イエス・キリストは今私たち一人一人に向かって問いかけておられるのではないかと。なぜ私を殺そうとするのか、そのようにイエス様は私たちに問うておられるのではないでしょうか。 なぜ私を殺そうとするのかというふうにおっしゃったイエス様がここで具体的に問いかけておられること、いくつかあるというふうに言うことができると思いますけれども、特に一つ今日注目をして見てみたいと思うのは、安息日と割礼の話がここに出てきています。モーセはあなたたちに割礼を命じた、それであなたたちは安息日にも割礼を施している、モーセの律法を破らないようにと人は安息日であっても割礼を受ける、しかし私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのか、上目だけで裁くのをやめ正しい裁きをしなさい、イエス様おっしゃっています。読んでいるとなんか唐突に安息日とか割礼っていう話が出てきて、一体何の話をし始めたのかなっていう感じがいたします。しかも25節の後を読んでもその話が特に続いていくということでもない。突然イエス様何の話を始めたのか、これは実は背景がある言葉だと私は思います。というのもイエス様が前回エルサレムの都に来た時の出来事が背景にあるのだと思うんです。前回イエス様がこのエルサレムの都に来た時、その時イエス様は38年間病気で寝ていた人を癒しました。それが安息日の出来事でした。でイエス様はその癒してあげた人に自分の床を担いで歩きなさいっていうふうにおっしゃった。そういう出来事が前回エルサレムにイエス様が来た時にあったんですね。でこのイスラエルのユダヤの人たちにとっての安息日の律法というのはとても厳格なものです。例えば、私今回いろいろ調べている中で初めて知ったそうなのかっていうのちょっとびっくりしたんですけれども、お医者さんが安息日に患者さんを治すということも禁じられているんだそうなんです本来は。じゃあ安息日に病人とか怪我人とか担ぎ込まれたら一体お医者さんどうするのかっていうと、癒してはいけないので現状維持にとどめる、そういう対応をしていたそうなんですね。でもイエス様は癒した、まして癒された人に向かって床を担いで歩きなさい、これも完全に安息日の律法に違反をしている労働です。まかないならそういう話になった。そうやって私が安息日に全身を癒したということにあなたたちは腹を立てているけれども、しかしあなたたちは実際には割礼を授けているでしょうというふうに割礼の話をその安息日の出来事の文脈の中で引き合いに出しています。割礼というのはモーセではなくて実際には族長たちから始まったというふうに言ってますけれども、族長というのはアブラハムのことですね。アブラハムの時代から割礼というふうに定められた、男子の世紀の先を裂く、それをもって彼らは神の民の一員である印だというふうに、そういう律法を守っていました。最初アブラハムの時にはアブラハムがもう成人というかおじいさんになってから割礼というのが始まったので、最初の世代の人たちはみんな大人になってから割礼を受けましたけれども、その後の子供たちからは小さな子供のうち男の子が生まれたら生まれてすぐに割礼を授けるんですね。具体的には律法では生まれて8日目に割礼を男子には授けるということが決まっていた。生まれて8日目っていうふうに言ったら当然日曜日から土曜日までどの曜日になる可能性もある、生まれた曜日によっては安息日に割礼を授けなければいけないということだって起こり得る。でも割礼授けていいんだろうか、何しろお医者さんが病人を治すことだってしちゃいけないんです。そんな日に割礼を授けていいのかということが当然議論になったときに、彼らはどういうふうにしたのかというと、割礼っていうのは授けて差し支えないというふうに整理をいたしました。なぜなのか私にはよくわからないところであります。しかし安息日の律法を守るということよりも、むしろ神の民の一員であるという印をつけるということの方を優先させたんだろうというふうに思います。でこの安息日と割礼というのが、彼らが守っている律法のもう二大 立法、ツートップみたいなものなんですね。一番大事な2つがこの安息日と割礼。でその2つについて彼らは安息日であったとしても割礼を授けるということは差し支えない、むしろそのようにして割礼というのは守らなければいけないというふうに考えていた。それなのに私が安息日に全身を癒したということに腹を立てるのはおかしいんじゃないのかとイエス様は指摘をしたというのがこのやり取りの意味なのかと思います。安息日も割礼も最初旧約聖書で定められた時には本当に尊い意味があったのだと思います。神の民その一員になる、その印がこの肉体にも刻まれるっていうのはもともとはきっととても素晴らしい意味を持っていたに違いありません。安息日もただ金持ちが休むための日というよりは聖書で定められている安息日っていうのはあなたたちの家にいる奴隷であっても家畜であっても彼らを休ませなさい、そういう日です。自由と解放の日が本来の安息日でした。それがいつの間にかお医者さんが患者を治すこともいけないっていうふうに変わっていってしまった。割礼にしても安息日にしても字面だけ上辺だけがそこで回収をされて本来の意味が失われていったっていうことなんだと思います。でこういう決まりごとの本来の精神が失われて上辺だけが取られていったときに何が起こるのかっていうと、それを運用している人がその決まりを守らなければいけないっていうふうにされている人たちを支配するっていうことが、起こっていくっていうのが、決まりをめぐる世の常なんじゃないかと思います。ある人が、現代のある人がですね、校則について指摘をしていたんですけれども、今の日本の中学とか高校とかの法律を見ると本当に意味のわからない法律校則がたくさんあると。なんで意味がわからないような校則がそんなに残されているのか、非合理的ではないかっていうふうに言うけれども、それ違うんだと。非合理的で意味がわからない校則だから意味があるんだ。なぜならば意味がわからないものに従わせるということが支配の鉄則だからだっていうふうに指摘をしていて、そればかりではないだろうとは思うけれども、しかしああなるほどなというふうにも思いました。安息日の律法も割礼の律法もある人たちがある人たちを支配するための道具にされている。だから13節ではイエス様の噂が立った時に人々はあの人はいい人だとか、いや群衆惑わしてるだけなんじゃないかとか、いろんな意見があったけれども、結局はユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかった。そこにあったのは恐れだと支配されていた。で私はこのイエスを殺そうとしたっていう殺意がどこから生まれてきたのかっていうのは、ここだったんだ、その一つはここだったんだということを考えさせられたんです。支配したい、人に言うことを聞かせたい、そういう思いです。夫が妻に、妻が夫に、親が子供に自分の言うことを聞かせてやりたい、そのために相手を支配しよう、そういうところに背後にあるのは一体何なのかというと正義感です。私が正しい、自分が正しい、だから自分の言うことを聞きなさい。それは、上役が言う場合だったりとか、先生が言う場合だったりとか、番長が言う場合だったりとか、いろんな場面があって、大人の社会も子どもの社会もありますけれども、力のある者が力のない者を支配しよう、 自分が正しいんだ、自分が正義なんだ、そういう私たちの思いは人を、隣人を殺してしまうほどの強さを持っています。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさいっていうふうにイエスもおっしゃいましたけれども、私たちは裁くときには自分は絶対に正しいって思っている。正義の名のもとに私たちは人を殺すんです。人を憎む、人に怒る。半沢直樹っていうドラマが入っていて、私も毎週楽しみに見てるんですよ。今日なくてとても残念なんですけれども、あのドラマに出てくる悪役の人たちって、まあ、いかにも悪役の顔をしてくれますよね。まあ、時々裏切り者がいて、その人は途中まで善人の顔してたりとかするけれども、でも実際には悪い人が悪い顔をしているわけではありません。そしてイエス様のことを裁いたのは悪役の顔をした悪人ではありませんでした。自分こそは絶対に正しいんだ、そういう正義感の中で正しいことをしているという確信を持っている善人がイエス様を殺したんです。つまり私は正しい、そういう思いを握りしめている私たちが主イエスを十字架につけた。私たちの正義がイエス様を十字架につけました。しかしイエス様は正しい裁きをしなさいというふうにもおっしゃるんですね。裁くのをやめ、私を裁くのはやめろとイエス様おっしゃらないで、そうやって字面だけを、立法の字面だけを読んで上辺だけで裁くというのをやめて、正しい裁きをしなさいというふうにおっしゃいました。正しい裁き、義なる裁きという字です。義なる裁き、義という言葉はもう一回この聖書の中に出てきています。まあ、少し変わってるけれども、18節の最後のところで、しかし自分を使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。不義っていうのはこの正しい裁きと正しいっていうのを一番上に否定の接頭辞を置いただけの、まあ、まさに義か不義かって日本語の不っていう字と同じですね。その字をくっつけると不義っていう言葉になる。ギリシャ語でもそういう構造になっています。正しい裁きをしなさい。でそれは不義ではないっていうことですよね。なので主イエスキリストは正しいっていうことが何なのかっていうことをご存知なんだっていうことなんだと思います。主イエスの正しさって一体じゃあ何なのか。イエス様は自分を、イエス様ご自身をお使わしになった方の栄光を求める、まあ、そのように私たちの前で生き抜かれました。じゃあ神様の栄光って一体どういうところに現れたのか。それは私たちはイエス・キリストのことを殺そうとするけれども、神様は私たちのことを殺そうとはなさらない。このヨハネによる福音書が私たちに伝えているのは、神様の栄光って一体どこで現れたのかというと、私たち、不義なる私たちを神様が救ってくださる、そこで神様の栄光が現れたというのが、私はこの福音書のメッセージであると思っています。神様は私たちを殺そうというふうにはなさらない。ご自分の一人子を殺そうとする私たちをなお救おうとなさる、そこに神の栄光が現れ、そしてこの神の真実な栄光を求める、そこにこそ私の義があるのだとイエス様おっしゃるのです。イエス・キリストは私たちの正義によって殺されました。 しかし主イエスキリストご自身の正義が一体どこに現れたのかというと、怒りに任せて私たちを殺そうとするというところにイエスキリストの正義があるのではなく、怒り狂っている私たちをそれでもなお愛し救おうとなさるところにキリストの義がある。私たちは主イエスキリストの義によって救われたの。聖書はそのように私たちに語りかけています。神はその一人子をお与えになった方によう愛されたと、この福音書を私たちに伝えていました。そこに神の正義があると私たちに言うのです。ご自分の一人子をも与えてくださるほどの神の愛が我が正義に燃え上がって怒り狂っている私たちをなお救ってくださるのです。そこに神の平和の福音がある。聖書は私たちに訴えています。私たちを自分の握りしめているこの正義感から救うのは、そのような私をなお愛し私のためにご自分を捧げてくださったこのイエス・キリスト、このお方の真実が私たちを自分の怒りから、あるいは私たちの身を滅ぼしてしまうような正義の炎からも救い出してください。聖書は私たちにそのように語りかけています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主イエス様をあなたの一人子でいらっしゃる方を十字架にかけたのはこの私です。私の正義感が自分は正しいのだ、そういう確信が、そのためには人を言いなりにさせることをさえ厭わない私の愚かさがキリストを十字架にかけました。どうか自分は正しいと信じて疑わない私をあなたが憐れみ救ってください。どうぞこのようなものをさえも愛してくださる神の正義によって私の正義を打ち砕いて、神様の愛の中に立ち返らせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。